湯泊プレゼンツ、中原茂のただ風の中で。
皆さんこんにちは、声優の中原茂です。湯泊プレゼンツ、中原茂のただ風の中で、今週もですね、横浜駅から徒歩10分ほどのところにあります湯泊横浜本店ショールームよりお送りしてまいります。そして4月になりました。新年度ね、これね、俺もまあ毎回まあツイートしてるんですけれども、新年度で書くことがあってですね、今年40年目に突入します。はい、声優の仕事をです。そう、40年目、だから来年がちょうどね40周年ってことなんで、元気に生きていたいなと思いますがね、ただ風の中でもね、新年度こんな感じでというか、放送してまいりますので、また皆さんもね、聞いていただければ嬉しいです。はい、さて、そして今週のお客様なんですが、元車椅子ラグビーの日本代表であるね、菅野和彦さんという方なんですけども、いろんな話また聞かせていただけると思うので、皆さん今日もですね、ゆるりと番組最後までお付き合いください。
湯泊プレゼンツ、中原茂のただ風の中で。この番組は FM ジャガ、リッスンラジオ、ポッドキャストでお楽しみいただけます。
湯泊の革製品は日常品でありながら小さなアート作品である。日々の暮らしに彩りを、レザーブランド湯泊。湯泊プレゼンツ、中原茂のただ風の中で。
湯泊プレゼンツ、中原茂のただ風の中で、さて今週のお客様はですね、元車椅子ラグビー日本代表であるね、菅野和彦さんです。中垣くん、
はい、
中垣くんとはどうやって知り合ったの、はい、菅野さんと。
菅野さんとはですね、大山俊吾さん、
大山さん、
大山俊吾さんからのご紹介でして。
そっかそっか、はい、なるほどね、う
ん、自分もまだ一度しかお会いしたことないんですけど、まあ、先日、一緒に食事させていただいて、
たまたまそれ
大山さんがセッティングしていただいて、はい、
そこでも
めちゃくちゃよ、いっぱいもう面白い話聞かせてもらったんですけど、
でも今日もちょっといろんな話がね聞けそうだよね。
楽しみですね、
なので早速ねお呼びしたいと思います。元車椅子ラグビー日本代表の菅野和彦さんです。
はい、よろしくお願いします。
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう菅野さん、いろいろ、まあ、車椅子ラグビーに元日本代表ということでもあるんですけども、いろんなことをやられてるんですけれども、今やられてることって言ったら言えることでどんなことがあるんですか。
ですね、2020年の、はい、東京オリンピックパラリンピック目指して、はい、車椅子ラグビーの、はい、まあ、続き競技をしてたんですけど、はいはい、まあ、実際これが選ばれないなっていうのが分かったんですけど、はい、それが分かった後、はい、それが、一応引退を発表したのが2020年の3月31日 で、はい、SNS 等でまあ発表させてもらって、はい、で実際4月1日まで、これは正確には言ってないんですけど、はい、現在4月1日から、はい、自転車競技、
自転車ですか、
はい、パラサイクリングっていう競技に競技転向して、
はいはい、
もう一回、なんでももう一回パラリンピックどうしても出たいので、24年の次のパラリンピック目指して新しい競技で、まあ、挑戦してる、まあ、現役として活動していながら、はい、昨年の4月1日にタグサイクル株式会社っていう、まあ、会社を起業して、
はい、
でその中で、まあ、一番の会社の理念としては、障害者の幸せが社会を良くするっていうことを理念にして、はい、まあ、その僕が今まで築いてきたというか、まあ、はい、培ったというか、まあ、通ってきたキャリアの中で、はい、いろんな人にこういろんなものを還元できて、社会貢献ができればいいなというところで会社を立ち上げてるので、
はいはいはい、
一応そのアスリート
はい、
あとは、まあ、実用化というとかっこいいですけど実用化、
はい、
かっこよく言わせてもらいましょう、そこで。あともう一つはあのスポンサーの会社さんに、はい、僕一応形として、勤務してるというか社員としているので、
はいはいはい
はい、一応会社員としての一応三足になるんですが、わらじとしては三足わらじになるのかな
あ、でもその会社に入っていながらそういう仕事も許してもらってるわけですよね。
そうですね、あの、はい、2017年の10月入社なんですけど、はい、それまで僕あの、公務員をしてたんですよ。
公務員ですか、
はい、なんで、はい、ロンドンのパラリンピックとリオのパラリンピックは、はい、フルタイムで仕事しながら出て、
はいはい、
でメダルを取ったんですけど、ただ、はい、メダルを取った後に2020年東京で金メダル取って、ね、あの優勝したチームで君が歌えるので、それを歌ったらどんだけ気持ちいいんだろうなって思ったのが僕表彰式の思いなんですよ。むしろ表彰式の時は、
はい、
もう日本のこと考えてもうすごい鳥肌止まんなくなんかちょっとこんな気持ちいいこと東京でやったらどんだけだよと思って
なるほど、
はい、ぶっちゃって、
はいはいはい、
でじゃあこれもっと環境を変えなきゃいけないとかもうこれ以上練習やるの無理だなと思ったんですよ。なんで辞めようと思った時に辞めて、はい、まあ、新しいチャレンジしようと思った時に、今の会社さんが、はい、まあ、その条件が一番よかった、
はい、
たくさんお話しいただいたんですけど、はい、今のその脱走システムズ株式会社さんっていうところでお世話になってるんですけど、
はい、
ここが僕のやりたいこと、例えばその副業っていうのが僕もともと講演活動めちゃめちゃやってたので、
はいはい、
で講演をして、まあ、対価を得るっていうことが副業になるので、うんうん、
はい、
その講演活動を認めてくれる副業を OK してくれることが条件と、はい、あと僕あの、10月のもうな、10月の7日かな、はい、9月30日で退職して10月7日には僕アメリカ行ってたので
そうなんですね
アメリカのチーム行っちゃったのでそのアメリカ行きをあの応援してくれる会社さん
が、
まあ、条件だったので、
は
い、なんで、まあ、これを認めてくれるってところで、
はい、
あのぜひよろしくお願いしますってことで、
はい
はい、お世話になった。
相当寛容な会社ですね。
めちゃめちゃでもなんかかっこよくて、
はい、
一番最初に言われたことは、
はい、
あのもう本当にこれそのまま言いますと、
はい、
あのお金の心配するなって言われたんですよ。
お
金の心配しないでくれて、私うちの会社があなたにたち、あなたがやりたいことに対して何ができるか教えてほしいって言われたんですよ。
はあ、
かっこいいと思って。
かっこいいですね。
すね、はい、でも本当にやることすごいめちゃめちゃ応援してくれて、
はい、
あの今でもこう、今年4年目入りますね。
はい、
4年、まさか自分が4年この会社と契約できると思わなかったので、
はい、
あのまあ、24年まで、
はい、
あの新しい競技に変えることも相談して、
はい、
これで契約終わりかなって思ったんですけど、むしろ個人の競技に変えてくれてありがとうというか。
あ、そうなんですね。
もともとパリの会社なので、はい、まず24年目指してくれることがすごい嬉しかったと。
あ、パリだ、なるほど。
あと団体競技なので、
はい、
あのやってたのが、
はい、
団体競技のスポンサーさんが、
はい、
胸に入ったりとかするので、ジャパンのユニフォーム着てる時って、
はい、
あの SNS 投稿とか会社での投稿も NG なんですよ。
はい、ああ、そうなんですね、
はい。でも個人競技って自由なので、
あ、
だから自分たち の、 そのメリットが出るのと、
はい、
あとそういう一回こう新しくチャレンジするってことが、
はい、
その会社の理念があるんですね、うちの会社の、
はい、
その理念に沿ってると、
は
い、それを体現してるじゃんお前みたいな、だうちの本当アイコンだよってなって、
はい、
じゃあ応援していくよって言ってくれたので、
はい、
じゃあぜひお願いしますって、
へ、
いう話で今まだ契約を続けているというか。
そんな出会いもね、
素晴らしいっす、ね、ですね、
そんな会社 ね、
そうですね、めちゃめちゃ寛容で素晴らしい会社だなと思って、
はい、でもこの今車椅子ですけど、ラグビーをしようとしたきっかけってありますか？は
い、すごく、割愛して言うと、
はい、
車椅子の人にナンパされました。いきなり、
はい、
全く知らない人に声かけられました、はい、街で
、
はい、
街でですか、
はい、
なんて声かけられたんですか？
車椅子ラグビー知ってますかって言われた
本当ですか？
本当に、街というか、まあ、車屋さんにちょっと用事があって行かなきゃいけなくて、はい、車屋さんに行った時に、
はい、
その福祉車両店みたいなやつ
ですね、
行った時に、まあ、背中叩かれまして、
はい、
で振り返ったら車椅子乗った人で、
はい、
でそれを言われたんですけど、はい、僕あんまり男の人に体触れるの好きじゃないですか、はい、最初はちょっとあーみたいな感じだったんですけど、でもそれが偶然なんですけど、
はい、
あの家近くで車で10分ぐらいのところに住んでる人だったんですよ。そしたらもう、うわ近いっすね、どこ中ですかみたいな、そういうローカルな、
はい、
あるじゃないですか。そしたらなんかその話で盛り上がってじゃないけど、
はい、
仲良くなって、はい、じゃあ、はい、じゃあ一緒にやりますよみたいな感じでなったんですよ、
はあ、
でもそもそも車椅子ラグビーってね、あのウィーチャーラグビーって知らなかったので、
はいはい、
で何ぞやで家帰ってググったら、
はい、
僕が怪我した年って2004年なんですよ、
はい、
で2004年ってアテネオリンピックパラリンピックの年だったんですけど、
はいはい、
この年にあの車椅子ラグビー日本代表が初出場パラリンピックにしてて、
はいはいはいはい、
で結果 は8チーム中8位で一勝もできなかったんですよ、はいはい、だけどこの競技始めたら俺日本代表なれんじゃねえかなと思って、
はい、なるほどなるほど、ね、
で日本代表になったらこれワンチャンモテんじゃねえかなと思って
最初はそういう感じだったんです。
最初はそうです。
最初はそう
です。いやもう本当に包み隠さず言ってます。はいはい、絶対そうです。
はい、
と思って始めたのが本当にきっかけですね、はい、スタートですね。
初めてどうでした？
まず僕らの競技って、はい、っていうかその車椅子で相手をひっくり返しちゃったらファールっぽいじゃないですか。
はいはい、はい、そうですね。
僕らの競技でひっくり返すとナイスプレーって言われる競技なんですよ。ひっくり返すやつは強い、ひっくり返されたやつは弱いみたいな。もちろんこうファールの当たり方してひっくり返しちゃうのは危ない当たり方があるんですけど、はいはい、でも基本的にはまあ、どこ当たっても基本的には大丈夫なんですね、
はいはい、
なんでそれやった時に、まあ、初めてじゃないですか、
はい、
まあ、ガーンとられてうっそと思って、何これみたいな、バカじゃないのと思ったんですけど、でも僕のその中ですごいこう感じてた違和感っていうか、その、はい、例えば、はい、車椅子乗ってて、
はい、
当時、まあ、家族とか友達とか当時付き合った彼女も含めて、はい、何かするたびに大丈夫大丈夫大丈夫って言われて、例えば、はい、コンビニのドアがあった時に先にドア開けて待ってくれたりとか、
はいはいはいはい、
だし物落としたら拾ってくれたりとか、はいはい、来るんですけど、はい、それ俺いると思ったんですよ。
あ、
俺できるし、自分でドアも開けれるし、なんでこんなにこうなんていう気使われなきゃいけないの、不自由なんですけど、よりこう不自由なのを突きつけられてるような感じがすごいしてて、違和感しかなかったんですよ、俺できるのにと思って、はいはい、だけどラグビーやったら、
はい、
こう誰も俺のこと守ってくれないんですよ。
あ、はいはいはい、そうですね、うん、そうですね。
で、
はい、
あの時になってる、はい、車椅子が、はい、なんかすごくこう自由自在にコートの中走り回れて、
はいはい、
でやっぱ速く動けて、でそれに対してすごくこう自由を感じたんですよね。なんかそのコートの中だったら自分を表現できる、なんか楽しい、誰も守ってくれないことが自由を感じるって、ちょっと変な言い方かなかもしれないけど、でも本当にコートの中だったら自分を表現できるような気がして、
はい、
ですぐもうあっという間にハマっちゃいましたね。
はい、でも最初ちょっと戻るんですけど、最初に話しかけてくれた人は、
はい、
例えば菅野さんの なんで話しかけたかって聞きましたか？
聞いたことないですけど、でも僕は今だったらすぐ分かるんですけど、
はい、
車椅子漕いでる手を見られたんだと思います。
手、
はい、僕車椅子ラグビーって、
はい、
車椅子バスケと違って競技をやれる人に縛りがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、で車椅子ラグビーって4肢、はい、手足に4肢に障害がないとできないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、で僕首の骨をサーフィン中の事故で折ってるんですけど、はい、その首の骨を折ると、まあ、頚椎損傷すると足は動かない、もちろんなんですけど、はい、手にも障害出て握力ないんですよ、
はいはい、
なので、はい、こう車椅子の漕ぎ方見た時に車椅子 のタイヤのリムっていうんですけど、はい、外側のリムを握ってなかったんですよ、はい、多分押して漕いでたんですよ。
あ、
それであいつ軽損だってすぐ分かったんですよ、多分漕ぎ方で分かっちゃうんで。
なるほど、
はい、僕も今だったら分かります。あ、見て、あの子軽装なんだなとか。
ああ、なるほど、
はい、
それで
声かけられたんだと思います。
でもそれも運命的ってやったら運命的
ですよね。いや、確実に運命だと思います。
ですよね。
もちろん今もお付き合いありますし。
そうですよね、
はい、
はい、でそれから日本代表になりましたよね。
競技始めて1年で呼ばれました。
でもすごいすぎっすよね。1
年で日本代表になりました。その時どうでした、はい、自分で。
いや、ちょろいなと思いました。でも、はいはい、本当に、はい、当時は思いました、俺天才だなって、
はい、まあ1年でなったわけですからね。もう
で、はい、だけどやっぱりこういう気持ちって良くないですね、当たり前ですけど。
うん、
で2007年に2006年から競技始めて、2007年で初めて遠征行かせてもらって、
はい、
で2010年で僕日本代表外されるんですよ。
はいはいはい、
はい、まあ、シンプルに理由簡単ですよね、はい、まあ、調子乗って練習とか向かい合ってなかった、はい、練習もしてなかったし、はい、もう何よりも人の話聞かないんですよ、はい、言われても、いや何言ってんの、俺の方が上手いしとか、いやお前その感が違うから間違ってるからって言って人の話を聞かなかったんです、はい、全く、
はい、
もう先輩であろうと、
あ、
もう口答えすごいしてたし、で、まあ、尖ってたというか、調子乗ってたというか、本当に謙虚じゃなかった、まあ、謙虚じゃなかったのが一番大きいかなと思ってて、でこう2010年に代表外された時にやっぱり正直こうね、はい、後からキャリアの浅い選手に抜かれていくわけですから、
はい、
やっぱこういい気分はしなかったし、まあ、ダサいというか、 だからなんかこれもう惰性からやめてもいいかなとかいろいろ考えたんですけど、はいはい、でも自分が何のためにやってるのかなと思った時にロンドン出たいと思って競技始めたのに、はいはい、今自分がをこう俯瞰してみた時に、はい、俺全くアスリートじゃないなと思って、全然練習もちゃんとやってるようでやってなかったし、俺全然アスリートじゃないなと思ったんですよ。だから何か変えなきゃと思った時に、はい、まあ、いろんなことを見て、でまず一番最初にやったことは自分を認めようと思ったんです、はい、それ認めようっていうのはポジティブなことじゃなくてネガティブな自分を認めようと。
ああ、なるほど。
まず本当に自分がクズでポンコツで本当にどうしようもないやつだと思って、でもこれを認めるのって結構難しかったんですよ。
そうなんですよ、できないことを認めるってめちゃくちゃ難しい
です
よね。
めちゃめちゃ難しかったです。でもこれをした瞬間にじゃあ何しようってすぐパッと気づいたんですね。そしたらやっぱり周りのこう俺がこの状態でも見捨てない周りの人たちがいたりとか、あ、俺一人じゃないなと思ったし、こう俺に対してああじゃないこうじゃないって言ってる人って、逆に言うとそれって自分がそれ直したらもっと良くなるんじゃないかなとか考え方が全く変わってきて、で練習も自分が弱いところをじゃあ直せば良くなるんじゃんと思ったし、じゃあこうね30点とか20点ぐらいの赤点のテストを60点70点に持っていくのは多分簡単だと思ったんですよ。すぐできると思って、だから得意なことは一回置いといて自分がダメだとかできないことを一回直そうと思ったんですよ。そしたらやっぱり圧倒的に変わりましたね。自分が本当に圧倒的に違う自分になれたので、2010年に僕日本代表を外されたことが僕の人生にとって一番大きい出来事、一番のターニングポイントになりましたね。ここで本当に全部マインドがリセットされたというか、新しい自分になった。
でもそうやって自分が考えたからそうなったんですもんね。
そう
ですね、そういう考えにいかなかったらそのまま腐ってたらそのまま何もなくってこと
で。もそれぐらいやっぱり僕にとってパラリンピックに出たいっていうか出てみたいっていう思いが強かった
でしょうね、はい、
やっぱアスリートとしての一番最高峰なところだし、こういろんな人に見てもらえる機会だったので、自分が頑張ってることを認めてもらえる場所だったので、まあ、そこに出たい思いが強かったんでしょうね。そこを見た時になんかシンプルに、もっと良くなりたいって思ったのが、まあ、僕をこう動かした一つのきっかけだったのかなと思うんですけど、
でそれで頑張った結果また復帰するわけですよね。
そうですね、まあ、本当にでかいですね。2011年に復帰して、はい、結果的に2012年のロンドン内定して選んでもらって、はい、かつ現地ですごい体の調子良かったし、はい、まあ、そういうのもあると思うんですけど、現地で僕スタメン選ばれたんですよ。
あ、現地で選ばれたんですか、は
い、なんで2010年に日本代表外されたやつが2年弱で日本代表の一番トップのところまで戻ってこれた、はいはい、それはトップと言うべきなのか分かんないですけど、僕が夢の場所でスタメンで出れるところまで行けたことに対してものすごいやっぱり僕自身にこう満足感とか誇りっていうか、その今までやってきたことが間違いじゃなかったってすごい誇り高い気持ちになったのもまあすごい覚えてますね。
でそこでメダルを、
そこは4位で、まあ後かではメダルだったんですけど、はい、悔しかったんですけど、はい、でも単純に考えてもらって世界で4位ってすごくないですか。
すごいですね、すごいですね。
いやすごいなと思ったんですよ、だからどこか自分で、まあ、満足してるところも正直あったりしたんですけど、はい、まあ、一瞬でこうぶち壊されて、まあ、成田空港着いた時にめちゃめちゃひどい扱いというか冷たい扱いされて、
は
い、
本当ですか。
でなんかやっぱりこうメダル持ってる人と扱いが全く違うんですよね。
なんかそれ聞きますね、アスリートから。
で実際自分がどこかこう満足していたんですけど、本当に扱いが悪かったとか冷たいというか、まあ、そのメダル取った人が当たり前ですからみんな見に来てたりとか、マスコミの人も取りに来てて、はい、僕らはドスルーなんで世界で4位なのに、でこんなに命かけて頑張ってきたのになんでこんなに扱い悪いんだろうと思ったら単純にメダルないからなんですよ。だから次でメダル取って俺チヤホヤされたいと思ったんですよ。なんか言葉が嫌ですけど、でも本当に認めてもらいたかったんですよ、頑張りを。だって命かけてるんですもん、こんなきついことやっててなんでこんなに寂しい思いしなきゃいけないんだろうと思って、それが僕の新しいまた目標のスタート、リオでメダル取るっていうのがスタートになったんですね、はい、
そしてリオが、
それで一つ上げて順番上げてラインク上げて3位取れたんですけど、はい、本当になんかちょっと言葉が見つからないんで本当に なんかありきたりの言葉なんですけど、もう生きててよかったと思うんですよ、あの時死なないでサーフィン中の事故でたまたま仰向けで浮かんでこれたから生きてられたけど、うつ伏せだったら死んでたわけで、 だから本当にこう生きててよかったで、こんなに努力が実るっていうか認められるっていうかね、結果に出るっていうか、こんなに幸せなことなんだなと思って、うん、あんだけ男に触れるの嫌いって言ったのに、僕コートの中でみんな抱き合ってましたから、
ね、なるほどね、
はい、本当嬉しかった、
はい、
うん、はい、本当にあれは本当に生きててやっぱり良かったなって思った、うん、一番の僕の中で大きい出会い、出来事でしたね。
でもそれを目標にやってきたんですもんね。
そうですね、本当に嬉しかったですね、
それが唯一の目標と言っても過言ではないですもんね。
そうですね、当時それはやっぱりそのためにだけにやってきたと言っても、はい、本当に過言じゃないのかな。家族とかは本当に何ですかね、まあ、ないがしろにしたって言ったら変ですけど、はい、まあ、理解があってできたことですけど、でも本当に家帰らなかったっていうか、いなかったし、土日も家にないし、本当に家族には迷惑かけましたけど、でも、うん、メダルを取って帰ってきて、長男にかけてあげた時に長男が泣いてたのは忘れないです、はい、成田空港で、
そうなんですね、
すごい嬉しかったですね、あれは、はい、で奥さんにかけるのを忘れたんですよ。それを未だにあの言われます。
未だに言われますね。
未だに言われます、ね、なんで私にかけてくれなかった。
じゃあ次あの自転車で、
はい、自転車で、そうですね、
奥さんにかけてあげるって、そう、ね、忘れない、
ね、なんで今でも、まあ、面白かったですね、もう本当に。
なんかね、
面白い
話もいっぱいですけど、やっぱりこの後のコーナーもね、なんとか行ってみたいと思うので、ちょっとあの今週もね、いろんな話をさせていただいたんですが、また来週もお願いしたいと思います、はい、そしてこの後ですね、実は9時やろうぜというコーナーがありまして、9時に書かれたトークをね、9時を引いていただいて菅野さんにそれをあのまた話していただこうというコーナーなんですが、それもちょっとお付き合い願いますでしょうか、
はいはい、
じゃ引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゆはくプレゼンツ中原茂のただ風の中で、
さてここからの時間はですね、9時に書かれた質問に沿ってゲストの方とトークをしていこうと思います。9時やろうぜのコーナーです。カノンさん早速ですが、9時がありますので、はい、1枚引いていただけますでしょうか。はい、はい、引いていただきました。今日はね、どんなのがありますでしょう。お、シンプルな質問です、
はい、
好きな色は何ですか。
好きな色赤です。
赤、
はい、もう今日は、はい、はい、赤の革製品見に行ったと言っても過言ではございません。ラジオ収録はどうでもいいってぐらいでテンション来ちゃいました。
油白の赤もいいですからね、はい、
なんか赤が結構こう パーソナルカラーというか、はいはい、そのなんですかね、まあ、赤のものを持った方がいいっていうのを、うん、はい、まあ、そのなんかいろんな方にというか あるじゃないですか。僕は全然
そのファッションがそのまま伝わる色っていうのもあるんで、うんうん、やっぱそこがリンクするんだろうなって。
あとなんか肌の色的に青系が合わないらしい、はい、僕も実際青の服とか持ってないんですよ、はいはい、なんでもともと赤のものを結構割と選びがちだったので、はいはい、それでなんかこうなんですか、スピリチュアル的なものを見れる方が、はい、あなたは赤を使いなさいっていうのを言われて、赤のものは常に持ちなさいって言われて、時計とかもすごいいいと思うって言われたけど、はい、赤の時計か赤の時計ちょっとなと思っていろいろ調べたんですけど、はい、やっぱかっこいいの選ぶと、はい、ロレックスさんとか
なるほど
ああいう感じになっちゃうので、はいはいはい、ちょっとまだあれかなと思った時に、でも一番いつも一緒にいるものと思ったら財布とか、そういう小物系かな、はいはいはい、あとパンツ靴下、はいはいはい、やっぱ靴下あるけどパンツは常に赤入ってますね。
はいはいはい、油白の赤はまた綺麗な赤ですからね、他にない赤なので、
はい、
はい、
品がなんかあれですよね、はい、セクシーですよね。
うん、
なんかちょっとエロいですよね、すごい。
でやっぱりいい意味で、はい、みんな 手染めですからね、はい、それはここしかない色合いですからね、
はい
はい、ありがとうございます。じゃあ次いきます。なるほど、油白の赤ね、
うん、いいですよね。
さて次は、お、物欲ですね。今くすぐっているものは 何ですか。自分の物欲を何かありますか。
車、財布、
車財布
は欲しいですね。ただ順序的に車は低いですね。
車低いですか。
言い方変えると買えない。
あ
高い車が好きなんですよ。で高い車が好きっていうとちょっとなんか勘違いじゃないけどされる方も多いかもしれないですけど、高い車って高いことに意味があるじゃないですか、
はいはいはい
はい、なんで油白の革製品、例えば革製品って、はい、 言ってみれば安くはないはずなんですよ、うん、手頃な値段じゃないです、はいはい、でも理由があるんですね、はいはい、やっぱいいものはいいんです高いんですよ、うん、
ちゃんとそこに理由あります
か。そうなんですよ、理由があるんですよ。だから高い車っていいんですよ、
うんうん、確かに。
だからいいものを乗りたいし、いいものを乗れる男になりたいとか、いいものを使える男でありたいっていうのは常に思ってるので、はいはいはい、そういったものっていうと、うん、いいものが欲しい、いい車が欲しいとか、うん、いいものなんかいい革財布が欲しいっていうふうにはすごい思ってはいますね、うん、はい、うん。
ちなみに車でもうお金があったらこれが欲しいっていうのは、う
ん、ありますか。
今欲しいなって思ってるのはマセラティ。
ああ、
マセラティちょっと欲しいなとか。
はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ次引いていただきましょう。なるほどね、マセラティですか、かっこいいですね。
フェラーリエンジン積んでますから ね、
ね、すごいな。あ、子供の頃に描いていた憧れは何でしたか。
あ、もう確実に一つですよ、もうプロ野球選手ですよ、
はい、あ、そうなんですか、はい、プロ野球選手、
はい、僕高校まで本当野球しっかり、本当プロ野球選手になりたくて、
はい、
で甲子園の常連校行って、
はい、
野球をずっとやってて。
お、どこですか。
僕木更津総合ですね。
あ、
なんで本当にやりたかったんですけど、はい、まあ、僕は全然夢かなわずだったので甲子園も出れなかったですし、
はいはいはい、
なんで、まあ、でも本当に野球少年でしたね。あんだけ野球真面目に、だからどこかで反発が跳ね返っちゃったんですよね。
あ
真面目し、すごい
真面目すぎて、
真面目にやってたんですけど、うん、はいはい、パーンってなっちゃって、はい、そこからなんかもう好きなことやろうとか、
はい、
もうなんかサーフィン行ったのも自由になりたかった、
はい、あ、そう
かなって思います。
じゃあもう高校が終わった後には違う方に行ったってことですよね。
そうですね、もう全く自ら野球やろうっていう感じじゃなくて、
はい、
もう本当に付き合い程度で、本当にサーフィンばっかりです。
そうなんです、
本当にサーフィンばっかり。360日入ってました1年間で。
本当ですか。
はい、
そんなに、
はい、仕事のサーフィンやるために仕事してました、はい、
うん、ありがとうございました。くじやろうぜのコーナーも参加していただきありがとうございます。またですね、次週もちょっと続きでいろんな話を聞かせていただきたいと思うんですけれども、ね、中垣くんまた次週も、
はい、楽しみですね。
なんか聞きたいことがあったらね。
いや、ちょっといろいろ聞いてみたいですね。
じゃあちょっとそれは次週にということで、
はいはい
はい、元ね車椅子ラグビー日本代表の菅野和彦さんでした。来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
油白独自の手染めのグラデーションは革に新たな命を吹き込む。色とりどりの空の情景、青く深い海、誰もが感動するあの一瞬を閉じ込める。レザーブランド油白。
茂がお送りしてきました、油白プレゼンツ中原茂のただ風の中で、そろそろエンディングの時間です。今回ね、そう、菅野さんにいろいろ話していただいて、また次週もね、中垣くんからもですけど、俺からも聞いてみたいことがあるので、それをまずはね聞いてみたいなと思うんですが、はい、まあ、なんか本当いろんな方がいて、その方のねこうやって人生に触れられることができるっていうのはね、なんか自分もとても、うん、プラスになるし、毎回毎回ね発見があって気づきがあっていいなーなんて思うんですが、この番組ではですね、リスナーの皆さんからメッセージをたくさんお待ちしております。 E メールアドレスはすべて小文字で jaga@jaga.fm をお送りください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。油白プレゼンツ中原茂のただ風の中で、お相手は声優の中原茂でした。